シュは振り向いてペトロを見つめられた。ペトロは、今日鶏が鳴く前にあなたは三度私を知らないと言うだろうと言われたシュの言葉を思い出した。そして外に出て激しく泣いた。私たちはふと誰かに見つめられることがあります。そしてその人の視線の奥にあるものが一体何であるのか、そのことが気になって仕方がないということがあるのではないでしょうか。イエス・キリストの弟子にペトロという人がいました。12人いた弟子たちの中でも一番弟子と言っても良いでありましょう。主イエスから叱られることも多くありましたが、それでもくじけることなく最後までついていきました。しかし愛する主イエスが人々に捕らえられ十字架を前にするという時、ペトロはイエスのことなど知らないと三度否んでしまったのです。私とイエスという男は何の関係もないと口にしてしまったのです。この時のペトロの心境はどのようなものだったのでしょうか。しまった、こんなはずではなかったという思いだったのでしょうか。それともイエスとの関係を否定したことによって自分の命は助かった、そう思ってほっとしたのでしょうか。詳しいことはわかりません。しかしそんなペトロを振り返って見つめられた方がおられたのです。それがイエス・キリストでした。どうしても私は振り返って裏切ったペトロを見つめなければいけない、主はそう思われたのです。実は主イエスはペトロに対して、あなたは鶏が鳴く前に三度私のことを知らないと言うだろうと以前から予告しておられました。もちろんペトロはご一緒に死ななければいけなくなったとしても、あなたのことを知らないなどとは決して申しません、そう言って主の言葉を必死に否定します。けれども自分の決心は見事に崩れ去ってしまったのです。主イエスは自分のことを三度否んだペトロの方に振り向き見つめられました。主はどのような思いで後ろを振り向きペトロを見つめられたのでしょうか。またペトロは振り向いて自分を見つめる主の眼差しの奥に何を感じ取ったのでしょうか。お前はなんていうことをしてくれたんだという厳しい主の眼差しだったのでしょうか。裏切った自分に対する主の怒りと裁きをそこに見て取ったのでしょうか。主イエスもまた、私が予告した通りになっただろ、ペトロよ、お前は何を強がっているんだ、どうせお前は私についてくることなどできないのだ、そのような悲しみと怒りを込めてペトロを見つめられたのでしょうか。もちろん主はペトロが裏切ったことを悲しく思ったことでありましょう。ペトロも自分の罪を深く悔いたことでしょう。しかし私はそれだけではなかったと思います。ペトロはこの直後外に出て激しく泣くのです。ペトロの涙はイエス様が怖いからとか、自分自身が情けないからとか、そういう理由だけで流したものではないと思います。自分の罪をすべて知っていてくださった主が、この私のために十字架にかかって死んでくださるということを知った涙、主の十字架における愛と許しがこの私のものであるという恵みを知って流した涙だったのではないでしょうか。主イエスはペトロの裏切りを予告したときにこんなことをおっしゃってくださいました。私はあなたのために信仰がなくならないように祈った、だからあなたは立ち直ったら兄弟たちを力づけてやりなさい。ペトロはどんな罪の中にあったとしても主イエスの祈りに支えられている存在です。罪のゆえに挫折した人間に対して、立ち直る前からあなたはもう立ち直った人間なんだ、そのように驚くべきことをおっしゃってくださるお方、それが主イエス・キリストです。主イエスはご自分を裏切ったペトロをずっと見つめ続けていたわけではありませんでした。 主はペトロに向けていたその眼差しを180度向きを変えて前へと歩み出します。もう一度向きを変え、ご自分が歩むべき道を歩んでいかれたのです。それは裏切ったペトロに背を向けたわけではありません。私のことを知らないと言ったペトロの顔などもう見たくないということでもないのです。振り向いてペトロを見つめられたその同じ眼差しで十字架を見つめ歩んでいかれるのです。ペトロを罪から救い出すために、ペトロが立ち直ってもう一度主の弟子として歩み出すために、主は十字架の道を進んでいかれます。主イエスは振り向いてあなたのことも見つめておられます。どうしたら挫折をしない強い人間になれるのかということを考えるのではなくて、たとえ挫折したとしても立ち直る道があるのだということを聖書は伝えています。主イエスの眼差しの奥にある神様の愛と許しを知るときに、本当の意味で人間は立ち直って生きることができます。